聖書を朗読します。旧約聖書詩編118編1節から9節。恵み深い主に感謝せよ、慈しみはとこしえに。イスラエルは家、慈しみはとこしえに。アロンの家は家、慈しみはとこしえに。主を恐れる人は家、慈しみはとこしえに。苦難の狭間から主を呼び求めると、主は答えて私を解き放たれた。主は私の味方、私は誰を恐れよう。人間が私に何を成し得よう。主は私の味方、助けとなって私を憎む者らを支配させてくださる。人間に頼らず主を酒どころとしよう。勲功に頼らず主を酒どころとしよう。新約聖書ローマの信徒への手紙8章31から34節。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。
今開会の祈りにもありましたように、クリスマスの季節が近づきまして、来週はアドベント、対抗節の第一手術を迎えることになります。この時期皆様がどういう思いで過ごされるか、様々だろうと思いますけれども、私の場合、この季節になりますと、クリスマスをどういう思いで迎えるのがふさわしいのか、あれこれ、考えさせられます。それは別にクリスマスの意味を考えようともしないで、この時を商売とか、自分たちの楽しみのために利用するような、世間一般のクリスマス、商業主義的なクリスマスは良くない、そういうだけの話ではありません。そうではなくて、私たち自身が毎年迎えている、で毎年祝っているクリスマスは一体どうなのか、そのことをやはりその時その年々にやはり問われているように思うのです。御子イエス・キリストを私たちに送ってくださった神様の御心に、その私たちのクリスマスがそれにかなったものなんだろう、その御心にかなったものであるだろうか。で、私たちはこの世に来られたイエス様を本当にその御心にふさわしい仕方でお迎えし、その祝福を本当に自分のものとし分かち合っているんだろうか、そういう思いですね。端的に申しますと、私自身もそうですけれども、クリスマスというのはとにかく楽しい季節なんだ、喜ばしい季節なんだと。で、日頃私たちが背負っているような苦しみとか悲しみ、そういったものは一度脇に置いて、とにかくこの季節は楽しいクリスマスを過ごそう、あるいはいかにも教会らしい聖なるクリスマスを演出するようにしよう、そういうだけになっていることが案外多くなっていないかとも思うのです。で、そういうものがどんなに楽しいものであったとしても、あるいは教会らしい雰囲気に満ちたものであったとしても、 それがクリスマスなんだろうか、それが私たちの本当の生きる力なんだろうか、まあそういう思い、まあそんなことをまたこの季節私はこう考えながらやはり過ごしている自分にこう気がついております。でそのクリスマスのことは、まあ、来週から始まるアドベントの期間を通してまた改めて、まあ、思い巡らしていくといたしまして、まあ、それでも、まあ、そのこととも重ね合わせながら、まあ、今日は前回に続く形でローマの信徒への手紙の8章の、まあ、31節から34節の御言葉を聞きながら神様を礼拝したいと思っております。まあ、このローマの信徒への手紙の8章を、まあ、ずっと読んできたわけではありませんけれども、まあ、この手紙を書いた使徒パウロはここに至るまでこうイエス・キリストの福音の豊かさ、私たちを罪から救い新しく生かしてくださるそのキリストの福音の確かさ、喜ばしさをずっと説いてきました。人間自身を見れば、私たち自身を見ればそうした祝福には値しない弱いものでありますけれども、そのような私たちの弱さを突破するようにして神様が御子キリストを通し私たちを救ってくださった、その出来事、その技を語り、今この8章においてその神の愛の素晴らしさを褒めたたえるに至っている、そういう前後関係になっています。この8章の31節以下のところを、これは神の愛に対する賛歌であると呼んでいる人もいるようであります。確かに書き出しの31節の言葉を見ましてもその通りだと思うんですね。31節ですが、ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか、もし神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できますか、私たちすべてのためにその御子を惜しまず、御子をさえ惜しまず死に渡された方は御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。まさに天地の救い主である神が私たちの味方でいてくださる、私たちを見捨てたり切り捨てたりするのではなくて、反対にご自身の独り子であるイエス様を与えるところまでしてこの私たちの味方となってくださり、私たちと共にいる決意をしてくださっている、そういう神様の愛を称える賛美の心がここで溢れ出ている、そのことを私たちは知ることができます。そしてその愛はまさに今ここにいる私たちにも注がれているもの、聖書ではそうありますねというだけではなくて、今ここにいる私たちにその神の愛が注がれており、私たちもまたその喜びに招かれているということ、それが確かなことです。ただそこで一つ注意したいこと、私自身はその注意したいことに気がつくのです。それはそのような神様の愛というものを本当に受け止め喜ぶときに、私たち自身の中にある罪の痛みとか、私たちが毎日の生活の中で背負わされているような覚えるような悩みや苦しみといったものはもうどこかへ行ってしまうんだろうか、忘れてしまえばいいんだろうか、先ほどのクリスマスの話とも重なるかもしれませんが、そういう暗い面から目をそらすときに神様の愛を私たちは見ることができるようになる、そういうものなんでしょうか。でそういう視点を持ってみますときに、このローマの信徒の手紙の 8章の31節以下においても、神は私たちの中にある罪というもの、またそこから来る苦しみや悲しみというものに、そういう深い闇を決して無視しているわけではないし、また軽く見ているわけでもないということに私たちは気がつきます。いや、ここでも神こそむしろ私たちの罪というものを重く見ておられる。そしてそうであるがゆえに、そこから救われることがどれほど大きな祝福であるか、そのことが私たちに語られているのです。まあ、先ほど見ました31節の言葉においても、神様は私たちの味方である、そうおっしゃるんですが、次の32節において、そのために神が何をしてくださったか、私たちすべてのためにその御子さえ惜しまず死に渡された方、その御子さえ惜しまず死に渡された、明らかにこれはイエス様の十字架の出来事を表しています。神はここで私たちの味方となるために、私たちと共にあるために、ご自身にとって最も大切な、ご自身が最も愛する一人子イエス・キリストを私たちのために与えてくださった、死に渡された、与え尽くしてくださった、そこにどれほど大きな神の痛みがあったか、苦しみがあったか、もちろん私たちにはそのことは想像できませんけれども、しかしそれを無視していいというわけではありません。それでも神は私たちを愛するがゆえに、私たちと共にあるがゆえに、それほどの痛みや苦しみをも自ら負ってくださった。私たち人間を支配している罪の力から救うことに、神様はそこまでご自分の命をかけてくださり、御子イエス・キリストの命を与えてくださった。この神の愛の大きさが本当にわかるのは、実は私たちが自分の中にある罪を深く見据えることを通してではないでしょうか。私たちが自分から目をそらして、どこか遠くの方に何か素晴らしい神様の愛があるんだと言って、自分を出ていくのではなくて、私たちの中にある罪を深く見据えるときに、そこに来てくださった、その罪のただ中に来てくださったイエス・キリストの恵みを、私たちは本当に生きたものとして、そして私たちを生かしてくださるものとして知ることができるのではないでしょうか。で、さらに言えば、この私たちの罪に関わる問題というのは、もう済んでしまったものではないんです。いや、それはイエス様が十字架にかかるまでは大変だったけれども、イエス様の十字架をもって全てをもう消えてなくなってしまった。残念ながらそうではない。この地上にある限り、私たちは罪を犯します。罪の誘惑が働いています。そしてそうであるからこそ、聖書は今なお私たちのために取り出してくださっている御子キリストの姿を語るんですね。まあ、今日の箇所でも34節において、まあ、途中からですが、死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取り出してくださるのです。十字架につけられて復活しておしまい、いや、よかったよかったじゃなくて、その道からをもって、その恵みをもって、今なお罪の中にいる私たちのために、私たちが罪の中に見放されてしまわないように、取り残されてしまわないように、今なお取りなしていてくださる、その取りなしの確かさを、ここではやはりパウロは語っているのです。 そしてもう一つ鳥なしということに関しますと、まあ、上の段になるんですが、この同じローマ8章の26節の言葉を見ておきたいと思うのです。26節です、まあ、有名な言葉ではありますが、このように言われています。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。まあ、ここで言われている霊というのは、まあ、神の霊である聖霊、イエス・キリストの霊である聖霊と言っていいんですが、その神の霊が、聖霊が罪の誘惑に陥りやすい、傷つきやすい私たちを助けてくださると言われます。しかしその聖霊の助けも人間の苦しみなどなんてことはないと、すぐに立ちどころに取り除いてくださるような、そういうものではない、そういう助けではない。むしろそこで弱い私たちと一つになり、私たちの魂の深いところに、罪深いこの私たちのその存在の深いところに共に住んでくださる、共に望んでくださる、そういうあり方を示されます。そして弱い私たちは悩みの中でも、罪の闇の中でも、そして助けを求める祈りの中でも、どう祈ってよいかわからない、いやむしろ大変な時こそ私たちは一番大事なものを忘れて、救いにも助けにもならない、役に立たないものを必死に求めるということが多いものです。本当はますます自分を罪の中に引きずり込んでしまうようなものを私たちは求めてしまう。しかし聖霊はそういう私たちを責めたりするのではなくて、聖霊ご自身も言葉にならないうめきを発しながら取りなしてくださる、助けてくださる。つまりどう祈っているかわからない私たちのうめきをご自分のものとされて、うめくしかない私たちの苦しみをご自分もまた担ってくださって、うめきを持って、言葉にならないうめきを持って、そこに本当の神様の救いがもたらされるように取りなしていてくださる。私たちは祈る時もどんな時もいかにも信仰者らしい、こう流暢な祈り、美しい祈りをしたいと思います。まあその気持ちはもちろんそれでいいんですけれども、でもそういうところに神がいらっしゃるわけではない、そういうところに救いがあるわけではない。むしろ言葉にならないうめきを持って、私たちですらわからないうめきを持って取りなしてくださるところに神はいらっしゃる、そこで神は私たちの味方となっていてくださる、そこで神は私たちを新しい命に見せてくださって、立ち上がらせてくださって、歩み出させてくださる。そのようなうめきの中で初めて私たちは8章の31節にあったあの賛美の言葉、もし神が私たちの味方であるならば誰が私たちに敵対できますか、その言葉を本当に自分の祝福として得ることができるし、その言葉を共に、聖霊と共に語ることができるようになるのです。新しい一週間を前にして、またアドベントが近づく今、私たちはどこに目を向ける どこに心を向けるのか、まあ、もちろん様々でいいんですけれども、でも私たちの外、どこか遠くにある、どこか天の素晴らしいところにある場所に私たちの喜びや慰めがあるのではないのです。今ここにいる傷つきやすい私たちの中に、神はイエス様を通して訪れてくださる。深い、私たちの中の深い闇のような罪の中に、神様はうめきを持って共に臨んでくださる。そしてそこにこそ誰も訴えることができない、誰も敵対することができない神様の祝福をいつも新しく与えてくださる。どんな時でも、どんなところでも、神様が私たちの味方として共に歩んでくださる、その喜びを与えてくださる。私たちはこの喜びを持ってこのところから歩み出していきたいと思います。まあ、クリスマスによく言われるのは、光は闇の中に輝いている。闇が暗い時にその光の確かさが私たちははっきりとわかるし、その光を確かに見ていくことができる。私たちは今の自分を抜け出していくことではなくて、まさにイエス様が来てくださる私たちのこの闇の中から新しい光に向かっての歩みを始めていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も私たちに新たな恵みの御言葉を与えてくださり感謝をいたします。毎日の生活の中で私たちは今なお自分の中にある罪の誘惑、罪の闇の力に気づかされます。またそこからどのように助けを求めればよいのかすらわからない自分を見出します。しかしそこにこそあなたの確かな救いがあること、祝福があることを私たちが御言葉を通していつも信じることができるように導いてください。私たちのもとにこそ御子キリストが来てくださいました。私たちのもとにあなたはキリストにおいてとどまっていてくださいます。どうぞそのあなたを私たちも心を開いて受け入れることができるように、そしてその救いと祝福のうちを生きることができるように導いてください。言い尽くせない感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前を捧げします。アーメン。